こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2021年の、04月の11日ということで、前回の収録からちょうど1週間です。この間のコロナに関するトピックスですけども、先週に大阪、兵庫、宮城にマンボウ、まん延防止、集中対策なんちゃらかんちゃらで、なんですけども、明日から、京都、東京、沖縄にも追加発令されるということに、なりました。でね、昨日が大阪また918で、過去最高の1日の、陽性ということで、大阪府知事はこれは大阪に緊急事態をっていう話もちょっと出かけてるんですけども、で東京が500人がこれが、5日連続やったかな、で一時期よりもね、やっぱりね、PCR で陽性が判明した人の数っていうのは確かに、ぶり返してきてしまっています。であとはその変異株って言われてるんですけども、40代50代ぐらいの方でもそのちょっと重症になってて、で、それこそ宮城県あたりなんかやったらもうその重症者用の病床がもうほぼ埋まっちゃってるなんていうことも、あったりして、決して、いい状況ではないです。ただ大阪と東京のこの数がね、逆転してしまってるのちょっとからくりがあって、大阪の方は毎日ね1万2000から1万6000ぐらいの、検査をやってるんですね。でこの数字で対して東京はね、6000から9000ぐらいなんですよね。検査数がね、半分ぐらいなんです。ということは結局のとこその検査に対して陽性が出てる確率っていうのはそんなに東京と大阪と変わってはないんですけどね。まあそれでも一時ものすごく落ち着いてたインドがまた過去最高の数が出てたり、逆にイギリスはあんだけ大変だと言ってたのが、もうパブでお酒が飲めるんじゃないかというぐらいになってきたり、からアメリカの方はワクチン接種がね 40% ぐらいまで進んできて、で、まあちょっと油断から戻したり下がったりとか、まあそういうところら辺をやってるんですけど、まあ残念ながら日本でもその医療関係者に2回接種するのがこれが2割ぐらいですかね。目標のね3分の1も2月からかかって打ててないんですけども、それでもその2回接種が終わってるのに発病してる人が出てないことで、ワクチンが絶対的なゲームチェンジャーにならないということもまあ分かってきてはしまいました。まあそういうことなんですけども、これから北半球の方は暖かくなるので、もっと重症に関してはもう少し落ち着いてほしいなというのがまあ今のところの期待です。皆さんの予測はかなりこう期待値を含みすぎてて甘かったかなっていう感じがします。はい。首の症状について2回目、ということなんですけども、頚椎ヘルニアのことがねちょっとね長すぎて首が完全に今日でも終われきれないんですけどもね、はい、長くなりすぎるんでちょっと、行きたいと思います。急ぎ目に、はい、はい。首のことについてなんで、前回に続きて投資番号が3ということで、早期頸部の、高血ということで右矢印、最近、非常に、多いということなんですけど、学生時代にね一番ね最初に持たせてもらったその継続治療の患者さんがむち打ちでもう何年もなってて、で速経分とかねもうめちゃくちゃにこうコリコリの人やったんですよね。なんかこう数珠玉がこう速経分に埋まってるんちゃうかなっていうような人やったんですけど、 でこの側頸部がこうあの硬いというのはねもういきなり苦手意識がねあったりするんですけどね、まあ、ちなみにこの患者さんがあの僕の経絡治療第1号で何とか喋ったと思うんですけども、本地方をしたと後にあの胃痙攣を起こしてということで、えらいことになったあの忘れられない患者さんなんですけど、で側頸部についてはね着目もしてたんですけども、ここ近年ね、かなり硬い人が多くなってます。まあ原因はね、やっぱり、スマートフォンタブレットを扱うことが多いからじゃないかなと思いますけども、まあ年齢にいかれてってそこまでねスマホをねやりまくってるとは思えない人なんかもね凝ってはいるんですけどね、パソコンとかも関係してるんですかね。じっとテレビを見てるよりもやっぱり凝視するということはその凝りがあるみたいです。で、昨日来られてた方なんですけども、もうとにかく首が痛いで肩上部も痛いで、右手も全部痛いで痺れてるっていうで、明らかにね脈を見た段階で右と左とでね、見ると右の方のね頭骨動脈の流れがね弱いんですよね。これはあんた血行障害を起こしてるやんって。で本当にやっぱりね左右でね手の温かさが違うんですよね。で自発とかもね、ほとんど治って、ただ最近仕事が忙しいことで局地付近の痛みがあっていうことで、右肩上がりでどんどん右肩上がりというか順調に治ってきたので、ここ 2,3 週間が少し現状維持みたいなことなんで、治療を途切らしてはいけないというのは分かったし、まあ散々あちこちも行ったのに治らなかったんで、治療をね嫌がってはやらへんのですけども、これ治るんですかみたいなことを言われて、いやそらやっぱりあんたこの腕で仕事がそんだけ忙しいのができるというのはね、今年の初めから思ったら考えられへんことやろっていう話をしてたんですけど、で血行障害って言われたんですけど、自分で見てみて手の温かさって言ってる、冬にもすごい冷たかったですけども、その去年の秋とかでも右と左とでは全然暖かさが違ったし、手の感覚を麻痺してたのに、良くなっていることはそんだけ良くなってるんですよっていうね、お話をしてました。非常に多いです。はい、この前回なのその口の痛みがあるだとかね、顎関節症とかね、そういうのの治療もこの側頸部の高血が治療ポイントになってきます。ということで次いきます。3.1、低心を、逆さに、持つコツということなんですけども、治療のやり方としては、まあ、本治法が最初ですね。で、ここの、高血の部分について、まあ、合心の方やったらある程度指針をするということになるんですけど、でもね深くはさせないですよね。で何箇所もいるし、危ないで、いや、ここら辺はもう低心を持つということはねすごく利点が多いです。ちなみに射方針もねある程度してはいいんですけど、やっぱり射方針というのはね血が直接動きますから、ここっていう時のために取っとく方がいいんで、この場合は、低心を、僕が今言ってる低心っていうのは2基式低心を一応指していますけども、これの太い側の方ですね、これを持ってこう押し付けるという形 のこう処置が非常に表治法としては効果的です。でこの時なんですけども、先端がこう丸くはしてあるんですけども、そのまま押すとやっぱり、ね、とてもじゃないけど痛くて、ね、耐えられないです。でどうするかっていうと、この平面のところに磁石が添えられるようにこう平面をつけてるわけですけども、で、低心の先端よりも磁石を少し出しといて、で、それでこう押し込むんですよね。そうするとかなり強く押しても金属そのものがグッと押し込まれるわけじゃないんで、こう痛みがそんな強いのが出ないということですね。はい、状態によってはかなり患者さん痛がられることもあるんですけど、そういう時にはまあ痛みはもちろん緩和してたんですけども、良くなってくるとそれがすごく気持ちいいって言われますので、まあ、やりすぎないようにこう指を低心よりも先に出して、押すということ、これが本治法の次には効果的な処置です。はい、次 3.2、塩皮疹は、さほど効果はないが、頭中には効果があるということです。で、この高血を、ね、緩めたるのに、じゃあ、持続的な方法は何かないかなっていうことなんですけども、すぐに思いつくのはおそらく塩皮疹だと思うんですけど、これさほど効果ないです。うん、残念ながらいろいろやってみましたけど、それこそ口の痛い方、顎関節症の方に初期、あと口の痛い方は、まあ、ここ数年前のことですけども、顎関節症に効くんだということで、それが分かってきた頃にやってみたんですけど、さほど効果ないですね。ただ頭中がねずっと続くんだという方で、この側頸部がやっぱりこうものすごく硬くなってて自分でも分かっているんだっていうのか、まあ、こういう方にはね胆系あるいは胃系から三焦系、小腸系取ってますね、この辺りはね。で、まあ、その辺りでポイントを選んで一箇所、左右一箇所ずつぐらい塩皮疹をすると、これは頭中には効果がありました。3.3、首の矯正は、慎重にということで、まあ要するにゴキゴキってやるやつですよね。で、まあこれできる人とできない人、技術的にできる人とできない人があるんですけども、まあこれは本でもね慎重にやってください。この人は少々やってもどうもないやろという自信がある患者さんの側にですよの人でないとね。まあトラブルを起こしたらね大変なことに、なりますから、はい。で、ちなみにちょっと昨日インターネットでたまたまこのニュースとか見てたら、今も僕これ指のところでこれポキポキってやってますけども、この関節がポキポキになるのっていうのはどういうことって、で一つの、要因ではどうもなくて、完全にもこの理解はされてないんですけども、まあ、この関節っていうのは軟骨だとか、それから靭帯、それ関節包ですねがあって、でこの中に活液が入ってますけど、でこの関節がグッと伸ばされることによって、この中の気泡がこう一気にこう動くからっていうのが、まあ大方の説みたいなんですけど、まあこれだけでの要因ではないです。で、お医者さんもこの指をポキポキするっていうことに関しては、まあむちゃくちゃ神経質にならずに、別にやってもそう無茶はないんだけども、ただあんまりこればっかりやってると、しまいには捻挫みたいなことが起こるかもしれへんよっていうようなことを言われてましたけども、で首もほぼ一緒です。首の骨がこれ自体がヘルニアがガッと治ったりとかするわけじゃなくって、関節包が膨らんでしまってるんで、いろんな状態で、あるいはまあこう押さえつけられてるかもしれませんけど、でその状況が矯正をすることによってゴキゴキって言ってね、で一時的にですけども、こう矯正されるんで、それはやっぱスカッとします。から肩こりなんかが最後にこうものすごくこれで取れたって感じがしたりとか、芯が抜けるようなことがあったりとか、まあ、そういうのもします。うん、でそういうことで、あれが好きやって言われる人はもう絶対やってって言われるんですけども、この患者さん の, 体力、それから年齢から骨 の, 強度、そういうのをね十分に考えてやるべきだと思います。まあ僕はやってもらうとすごく好きな方なんですけどね、自分でもこう回したりとかこういうこともしますけども、ただまあうん、最近思うとこう20代30代の頃よりはあんまり首やらなくなったかな。あの頃は本当に頻繁にやってましたけどね。まあそんなことがあったりはします。はい、じゃあ次大きいセクションに行きます。4、後尾漏についてということで、右矢印、決め手は、ないのだが、新灸でないと中は、できないということで、まあこれ鼻と喉とどっちに入れようかなっていう感じやったんですけども、後鼻漏っていうのは鼻中が 通常は大量に出すぎると前に出てくるんですけども、これが直接は、ね、咽頭に落ちてという症状ですね。で、この咽頭の方に落ちてしまうような人っていうのは、この乾く前に落ちるもんですから常に落ちてきている。で、その美獣なんか飲んだりもしますしね。からあのこうね、あの朝なんかにはその喉のところで詰まってますから、こう息苦しいって急にあのこうあのそれで目覚めたりとかいうこともしたりします。で、あの朝はね必ず痰が出るんですよと。ものすごく気持ち悪って。で、その痰は緑色してないかとか聞いたりすると、いや、そうなんですよ、みたいなこと言われると、これ、後鼻漏なんですけどね。で、常に落ちてる感じがします。で、鼻中が常にその方、喉に落ちるんですけどね、体がだるいんですよね。この場合はね。スポーツプラザのコーチ。これはまあ、女性の方、お母ちゃんなんですけど。で、ここのね、次男が、その、後鼻漏やったんですね。うちのボンがね、ほんまに若いくせに、まあ、しんどいしんどいつか、一分見立ってくれるって言ってた。で、あ、これは後鼻漏ですよ。そらしんどいよ。って。で、あの、チャキチャキのお母ちゃんやさかいに、家で何、なんて言われるって。あんたは気合が足りひんさかいに、ほんとしんどいしんどいって若いくせに言うやって言うてやるやろって。そうそう、っていう話でて、大笑いしたことがあるんですけどね。何遍でもね、あれは気合の問題ちゃう。ほんまにしんどいの？これはそういう病気なの？って言ってんじゃけどね。最後の最後まで理解しはらへんかったんですけどね。まあまあ、治ったせかよかったんですけども。はい。で、これはね、実はその治療の決め手がないんですよね。で、省もね、という針学会の頃だったら、まあ、廃墟、廃管総国っていうのが多いですから、まあ、廃墟ということでやってて、まあまあ、うまいこと、行くんですけど、回数こそ重なるんですけども、でも、本当にこう、落ちる量が多くてね、一人ね、全然治せなかった患者さんが、おられますし、から、あ、それでもね、20年ぐらいして、ちょっと、噂を聞いたら、その後何年間かしたら治った境にやっぱり針っていうのはあの後治療が閉じ切れてからしばらくしてから良くなってきてっていう話があって、やっぱ針の効果っていうのはあるんだないうことで、言ってもらってるっていう話を聞きましたね。これちょうど半年ぐらい前やったかな、うん、なんですけども。で、今だったらどうですかね、肝虚、腎虚とかも使えますし、秘境 で飲料水を使うようなケースとかもあったりして、症が一定しなくって、で、特に決め手ではないんです。から、表地方もこういうのをした方がいいよっていう決め手もないんですね。例えば、天中風鎮とこうやるとよく止まるとか、そういうのはもうよくわかんないというかね、人によって状態がね、ものすごく違うんです。だから、もう本地方で正しい症を追っかけていくということ以外には、ないんですけども、常に、喉の方に鼻中が落ちてないかということを聞いて調子が悪いということになったら、で、それもは後鼻漏ですよっていう話をね、するということです。ちなみにですね、僕はこの、治療室の、ね、パンフレットで花粉症のことについて書こうと思って、で、花粉症のことをね、書き始めたんですよね。ところがその花粉症のこのパンフレットを作るためには鼻の水のことを書かなあかんしって思ってると、ああ、後鼻漏についてのパンフレットを先に作って、で、花粉症を作らないと、その説明しきれなかったものはそっちのパンフレットに書いてもありますよっていうことになるんで、ということで先に後鼻漏を作ったんですね。で、パンフレットをスタンドに差しといたら、まあそれを見て、実は私後鼻漏なんです、後鼻漏なんです、後鼻漏なんですって、治療してほしいですっていう患者さんが、ね、そんなに続出するとって思ってもいなかったんですよ。うん。で、まあホームページからそのパンフレットを参考にしていただいたらもちろんいいですけども、自作のパンフレットを作っておられる先生はその後鼻漏についてというのはね、書かれるとね、反響は大きいと思いますよ。はい、ということです。大きい項目では最後になります。いきます。あ、といっても小さい項目がつきますけどね。5、 甲状腺についてということで、内分泌の病気なんですけども、まあ、この喉にあるその甲状腺なんで、でしかも、頻度が大きいですし、喉の触診っていうのがここについてるんで、ここで取り上げます。はい。5.1、特徴的な、脈上ということで、何度かバセド病のことはね、取り上げてきたんですけども、脈上はこの直角三角形を思い描いていただいて、で、バセド病の場合には60度でグッと上がっていって、で、30度のが一番上の角度でストンと落ちて、で落ちきる前に次が上がってくるのが、甲状腺の特徴なんですよね。脈上ので、次に行きますね。5.2、バセドー病と、橋本病ということなんですけども、この甲状腺の、機能亢進症は、バセドー病です。でこれに対して甲状腺の機能低下症っていうのはこれ橋本病と言います。ただ橋本病の場合には甲状腺の機能が低下している時期 と、それを揺り戻そうっていう感じで甲状腺の機能がね、更新している時期っていうのがね、これ交互に来るんですね。だから中間の段階ではその体調がいい時期っていうのもあるんですっていうことを言われるのが橋本病の特徴です。で橋本病の場合には脈上の特徴が、同じ直角三角形でも、まず30度の方でがそのから始まっていって緩やかに上がっていって頂点まで来ると、そうすると60度のところに来てストンと落ちます。で落ちきる前にまた緩やかに上がっていくということですね。でせり上がり方の角度の違いで橋本病か、バセド病かっていうのを脈診やったら、判断をします。で、どちらも索脈っていうのが特徴やし、それから、ちょっとしたことでの倦怠感を、それから一度動悸を感じるとなかなかと落ちないっていうことなんかがあります。先週も来ておられましたね。すごい耳鳴りがいきなりしてきてもうどうしようもなくってっていうことで、見てみたらやっぱり昨脈なんですよ。あれおかしいな、最近そういうと去年 の、 その緊急事態宣言の頃なんかは体が暴走したって、バセドー病になってる人っていうのやったら出てたんですけど、最近見ないなと思ったんですけども、やっぱり甲状腺をね触るとね大きくなってるしね。でよくよく見てみるとバセドー病 の、 脈上で、で他の付随症状はないかって言ったらバッチリありますということで、で耳鳴りとかそういうのも起こってくるんですよね。はい。で、バセドー病の三大兆候っていうのは頻脈から、甲状腺の腫大で、あとは眼球突出。眼球突出といっても、まあ、正確には正しくはこめかみの脂肪が落ちてしまってそれで目がギョロッとするということなんですけど、この3つがあれば外からだけでも容易に判断できるというものですし、で先ほどから言ってるみたいに脈上で判断できれば本当にもう治療にかかるのには簡単な病気なんです。そして効果は絶大です。で、そのことについて、あ、大事なところです。もう一回鳴らそう、大きく。はい。治療法なんですけども、これは肝の蘇生作用っていうやつが、これがまあ暴走してるという状況なんですよね。 ですから、当然、まあ、干拠という形でやっていくことになります。で、まあ、大抵の場合はね、暑い暑いって言ってありますしね、まあ、橋本病なんかを長いこと持ってると逆に寒い寒いって言われる人もやるんですけども、で、作脈になってますから、陽経から、右の偏暦を、これを液の手法で補うということになっていきます。で、陰虚なのか陽虚なのかの違いがありますんで、これを表地法で、区別しながらやるということですよね。はい。あっとね、先々週からね、腰を痛めたっていう方が、20何年間橋本病だということを知らずに、しんどいしんどい言いながら生活してやった人で、たまたま母親がバセドウ病で、来られてて、なんでお母さん急に元気になったんって、いや実は針にって、私も行こうっていう形で、来られて、でそれがね、4年ぐらいになるんかな、もう、うん、そしたら今回は腰が痛いんですけど、何や言ったら物流センターで働いていて、毎日重たい荷物をね動かしてたら腰を痛めてしまったって、まあそれぐらいね回復してありましたよね。はい、あの頃からと本当に体が考えられないっていうことを言ってありましたけども、はい、はい、そういうことで、ちょっとまとまりがなかったというか、実はですね、今9時台なんですけども、もう5分ほどしたら、本部の今月の月例会が始まるということなんで、そういうところら辺でこう急ぎながらの収録になりました。次にはね、頚椎ヘルニアのことを肩こりと交えながら行こうと思っています。はい、じゃあ今日のところら辺はこう少し慌てて収録したんで申し訳なかったです。はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。